過ごすことでもってたくさんの人が殺されるようになるんですけれども、それでもこの地上に生き残る人たちがおります。どういう人が生き残るのかということはですね、4つのグループに分けることができます。これも黒板に書いておきました。一つは反キリスト者の刻印を押され、反キリスト者の側についているものです。まあ狼と聖書で時々読んでいる。で、二つ目は反キリスト者の側につかないけれども、イエス・キリストを救い主とも受け入れていない。まあ聖書によりますと、イエス様自身がこれを犬と呼びました。三つ目のグループとしては、イエスは主ですと口では告白をしている。だけれども、イエスの教えを守っていない人です。イエス様はこれをマタイの25章でもって、ヤギと呼びました。最後の四つ目のグループとしては、イエスは主ですと口で言う。そればかりでなくて、イエス様の教えを守っている。これイエス様自身が羊と呼んだグループです。この地上に生き残った人たちの誰がどのグループに属するのかということを判断し、裁き、そしてイエスは主ですと口で言うばかりでなくて、イエスの教えを守っている人たちだけを、これマタイの15章の31節からでは羊と呼んでいる人たちだけをこの地上に残すように分け、他の三つのグループの人たちは永遠の刑罰に入るようにした後でもって千年期となります。で、この裁きのためには神の義となっている者がイエス・キリストの手伝いをするという説明をしている途中でもって先週は時間切れになりました。だから今日はそこの勉強から進んでいきましょう。コリント第一の手紙の6章の1節から読んでみますと、ポールが聖霊の導きによってこういうことを教えております。コリント第1の手紙の6章の1節から読んでいきましょう。あなた方の中には仲間の者と争いを起こしたとき、それを生徒たちに訴えないで、あえて正しくない人たちに訴え出るような人がいるのでしょうか。あなた方は生徒が世界を裁くようになることを知らないのですか。世界があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですか。私たちは御使いをも裁くべきものだということを知らないのですか。それならこのようなことは言うまでもないではありませんか。つまり生徒が神の義となっているものが、もっとはっきり言うと神の義と認められているものがと言った方が正しいんじゃないかと思う。世界を裁く、この地上に生き残っている人たちを裁くんだと教えております。コリント第2の手紙の3章ではこうも言っております。コリント第2の手紙の3章の6節から読んでいきますと、同じようにポールが聖霊様を通してこういうことも言っている。コリント第2の3章の6節ではこう言ってます。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく御霊に使えるのです。文字は殺し、御霊は生かすからです。もし石に刻まれた文字による死の務めにも栄光があって、モーゼの顔のやがて消え去る栄光のゆえにさえイスラエルの人々がモーゼの顔を見つめることができなかったほどだとすれば、まして御霊の務めにはどれほどの栄光があることでしょう。罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めにはなおさら栄光があふれるのです。実は聖徒たちが罪に定める務めも持っております。イエス・キリストと共に地上に生き残っている人たちを裁くということをしなければいけないんです。さあそうなってくるとですね、もしもですよ、神の義となっている我々が軽挙されて、ほいで天から降りてきてイエス様を受け入れていない者を裁くとしたら、一体裁くことができるか、それだけの力があるかという質問になるかもしれない。何を基準として裁いたらいいのかという問題が出てくるかもしれないんです。イエス・キリストがその基準を示します。それだけじゃない、どういうふうにして裁いたらいいのか、黙示録の20章でもってこうまで教えています。黙示録の20章の11節を見ますと、こんなふうにまで教えている。また私は大きな白い御座と、そこに着座しておられる方を見た。天も地もその御前から逃げ去って跡形もなくなった。 また私は死んでいる人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物が開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。命の書に名前が書かれているものは救われています。だけどその他の書物に書き記されているところに従って裁かれる。だからイエス様一人が裁きを行う必要がないということになるわけです。神の義と認められているものが、そして神の教えに忠実に従う生活を送っているものが、イエス・キリストと一緒にこの基準に従ってこういう三つのグループの連中を裁くわけです。そこでですね、先週の質問に戻ります。それならこの裁きには一体何日間必要なのか、何日必要と予言されているのか。この裁きは簡単なようでありながらも、それほど簡単でもないということになります。なぜか、この時点になりますと、観難期の後半になると、生き残っている人たちというものはほとんどが反キリスト者の刻印を受けている人たちです。そうでなかったらとてもじゃないけど生活していけない。でその反キリスト者の刻印を受けていて生活をしている人たちの中でもって悔い改めてイエスキリストを救い主と受ける人たちもいるわけです。またその反面に、イエスキリストを救い主と受け入れはしたものの反キリスト者の支配に戻っていく人たちもいると思うんです。だからこういう裁きは簡単なようでありながらもそれほど簡単ではないということになってしまう。じゃあどれほどの人数がこの時点で裁きを受けないといけないのか、簡単な計算してみましょう。現在ですよ、この地球の人口50億と、これは仮に考えてみていただきたいと思う。だいたい50億ちょっとまだ欠けてるんじゃないかと思うんですけども、紀元2010年かなんかなるとですね、だいたいこれぐらいになると言われてる。だから50億といたしましょう。そこの中でもって何人が軽挙されるのか分かりません。軽挙の4番目でもってこの地上に残された人が出発点です。何人軽挙されるのか分からないけれども、まあ、20億の人たちが軽挙されるといたしましょう。残るのが30億です。じゃあ30億の人たち全部裁くか、そうじゃないわけです。30億の人たちがいるんですけれども、まずその人口の4分の1が内戦だの飢饉だの死病だの地上にいる動物で殺されます。これは黙示録の6章の8節で教えている。4分の1が殺されるということになると7億5000万の人が殺されることになります。30億の中から残りはですね、22億5000万ということになる。この人数がまだそれだけで最後の裁きを受けるんじゃない。それから今度は残った人口の3分の1が2億の兵隊で殺されると黙示録の9章で説明がしている。22億5000万の中の3分の1が殺されますと7億5000万が殺される。残りがですね、15億です。軽挙された後で残った人の半数がこの地上にいることになる、生き残っていることになります。その人数から今度は観難期の前半に生まれ変わりした人の数を引かなければいけない。でどれぐらいの数がこの観難期の前半で生まれ変わりをするのか分からないんですけれども、残り15億の中から例えば10億生まれ変わりをしたとしても5億の人を裁かなければいけないわけです。でどういう裁きをするのか、一番実は2度に分けて裁きます。一つ目に裁くのはこういうんです。イエス・キリストはあなたの救い主ですか、あなたはイエス・キリストを救い主と受け入れていますかという質問をする。そして受け入れていませんと答えたグループをこっちに渡して、受け入れていますと言った言葉をグループを別の方に分ける。つまり何を言うのかといったら、一番最初に分ける分け方は1番と2番それから3番と4番のグループのにバッと2つに分けちゃうわけです。イエス・キリストはあなたの救い主ですか、はいと言ったら3番4番のどっちかに入る。これにですね、どれぐらいの日数かかるのか、ダニエルの書の12章ではこれだけの日数がかかるんだと言ってます。ダニエルの12章の 11節を見ていただきますと、上句の捧げ物が取り除かれ、荒らす忌むべきものが据えられる時から1290日があると書いてある。で、1260日でもって観難期の後半が終わるんだという計算になるから、これ30日間時間のずれがあるわけです。だもんですから、この違いを分けるのにまずこれ30日間必要なんです。いや、そういったってその後45日っていうのあるじゃないか、どっちなんだと言われるかもしれない。これはすぐに分かっていただけます。こちらを分けるのがグループの1番と2番、あるいは3番と4番とに分けるのが最初の分け方です。その後でもってまた分けなきゃいけない。どういうのかといったら、今度は3番と4番のグループの人たちを分けなければいけないわけです。これを今度分けなければいけない。イエス様がヤギを左に、羊を右に分けると言って、ヤギには永遠の刑罰に入れと言うんだと言ってる。だからこの分け方をしなければいけないわけです。イエスは主ですと告白をしている人たちです。救われているという証拠となる行いをしている人、つまりこれヤギ、羊と、その行いをしていないヤギと分けなければいけない。これはですね、この全体から見ました、例えばさっき言った5億の人が残っているとしても、その中から見たら大部分はこの1番2番に入るわけなんです。3番4番は少ないと思う。しかもそこの中からですよ、そのイエスは主ですと言ってイエスの教えに忠実に従っている人というのは本当に数は割合に少ないじゃないかと思うんだけれども、この2つを分けるのにどれぐらいの日にかかるか、これがですね、聖書では45日かかるんだとダニエルの書の11章の22節で教えております。幸いなことよ、忍んで待ち1335日に達する者は。幸いのことよ、忍んで待って1335日に達するもの、合計観難期の最後は終わって75日経って、イエス様からあなたは本当に生まれ変わりをしていることを認めますという判決を受ける人は幸いであると言っている。ということはですね、このギリギリのところでもってイエス様を今度裁かなきゃいけない。本当に教えにしたかった行動を取ってんのか取っていないのか、どういう行動がイエスの教えに従う行動とイエス様自身が判断してるのか判断しないのか、どこでその線を切ってるのか。それであなたは私の命令の通り動いてくれたから、あなたは救われて神の義になっている、天国にいらっしゃい、我々と一緒に生活しましょう、千年期に入りましょうと言われたものは幸いだというのに、観難期が終わってから1335日、いや反キリスト者がイスラエルの宮殿に立ってから、観難期の後半に入ってから1335日後で分かるんだ、はっきり分かるんだと言っている。表面的にですね、外見的に格好の上でもってクリスチャンのように振る舞っているものと、心の中から生まれ変わりしているものと区別をするので、これ非常に慎重な区別が必要になります。このグループの1と2と3と4と分ける、これはそれほど難しくないと思う。イエスを主と受け入れているか受け入れていないか、ごまかしたって命の書にちゃんと名前書いてあるんだから、ごまかせない。いちいちページ来るのめんどくさいから、受け入れてる受け入れていないか、はい、あんたこっち、あんたこっち、変わって分けることができる。後ほどこれ45日、それからと45日あります。で、45日のこの裁きでもって、これはマタイの25章では羊と言われるんですけども、認められた人は千年期に入ります。その時に裁かれたもの、ヤギと呼ばれているものは永遠の刑罰に入ってしまう。この時です、今一度覚えておいていただきましょう。この観難期の後半で殺された者は イエス・キリストを救い主と受け入れますと、反キリストによって大部分が殺されてしまう。で、殺された者は、この観難期の終わりに生き返ります。そして、千年期を一緒に過ごす。だから、このイエスを主と口で告白して、教えに従っていたがゆえに殺されちゃった人は、千年期に入る前に蘇って、一緒に千年期を過ごすことになる。イエスを主と受け入れないままでもって死んだ人は、つまり今度はこの2番目と3番目です。これで死んだ人は、千年期の終わりに蘇って、そこで裁かれます。特にですね、イエスを主と告白をした。だけれども、主と告白をしたけれども、教えに従うところまで行く前に殺されちゃった。と言ったときに、教えに従って言えないから地獄に行け。これは言えないことになるわけでしょ。本心で生まれ変わりしたのか、それともごまかして言ってるのか。どっちつかずで言ってもイエス様の教えに従ってたか従っていないか、こういうようなもんでもって分けることになる。これは千年期の終わりに分けられることになります。だからこの観点からですね、この裁きというものでもって今度は完全に分かれてしまう。それから先どんなことがあっても動かすことのできない天国か地獄かというこの差別がはっきりと決めちゃうことになるわけです。で、千年期が終わりますと、サタンの活動が許されることになるんですけども、と、黙示録に書いてあるんだけど、それ前にこれだけのことを言ってみましょう。ハルマゲドの戦いでもって、後片付けには一体何に必要なのか。戦いが終わって、すぐに30日間というものを、最初に第一のグループと第二のグループ、第三のグループと第四のグループと二つにバッと分ける。それから35日経って今度は第三番目のグループと第四番目のグループとは分けられる。じゃあその間、じゃあそのハルマゲドの戦いの後片付けは何日かかるのか、この間やってんのかやってないのかって、これ質問になります。エゼキエル書の39章を開けていただきますと、エゼキエルの39章を開けていただけると、どれぐらいの日にちかかるのか教えられております。エゼキエルの39章の1節から読んでいきましょう。そしてですね、これが実際に観難期の終わりのことを指しているんだということをはっきりと認めていただいて、それから先にどれぐらいの日にちかかるのかというところに入りたいと思う。人の子よ、午後に向かって予言して言え。神である主はこう仰せられる。メショクとトバルの大司教である午後よ、私はあなたに立ち向かう。私はあなたを引き回し、あなたを押しやり、北の果てから登らせ、イスラエルの山々に連れてくる。あなたの左手から弓を叩き落とし、右手から矢を落とす。あなたとあなたのすべての部隊、あなたの率いる国々の民は、イスラエルの山々に倒れ、私はあなたをあらゆる種族の猛禽や野獣の餌食とする。あなたは野に倒れる。私がこれを語るからだ。私はマゴグと島々に安住している者たちとに火を放つ。彼らは私が主であることを知ろう。私は私の聖なる名を私の民イスラエルの中に知らせ、二度と私の聖なる名を汚させない。諸国の民は私が主であり、イスラエルの聖であるもの、聖なるものであることを知ろう。今それは木、それは成就する。それは私が語った日である。イスラエルの町々の住民は出てきて、武器すなわち盾と大盾、弓と矢、手槍と槍とを燃やして焼き、7年間それらで火を燃やす。彼らは野から木を取り、森から焚き木を集める必要はない。彼らは武器で火を燃やすからだ。彼らは略奪されたものを略奪し返し、かすめ奪われたものをかすめ奪う。その日、私はイスラエルのうちに極の旅に墓場を設ける。それは海の東の旅人の谷である。そこで人が通れなくなる。そこに極とそのすべての群衆が埋められ、それはハモン極の谷と呼ばれる。イスラエルの家はこの国を清めるために7ヶ月かかって彼らを埋める。その国のすべての民が埋め、その私の栄光を表されるとき、彼らは有名になる。彼らは常時国を巡り歩く者たちを選び出す。彼らは地の表に残されて取り残されている者、旅人を埋めて国を清める。彼らは7ヶ月の終わりまで探す。巡り歩く者たちは国中を巡り歩き、人間の骨を見ると、そのそばに標識を立て、埋める者たちがそれをハモン極の谷に埋めるようにする。そこの町の名はハモナとも呼ばれる。彼らが国を清める。簡単に言いますと、武器の後始末には7年間かかります。 死体を処理するのに7ヶ月かかる。だからはっきり言うと、この後で、この観覧期が終わってから7年経つと、本当の意味での平和を楽しめるようになるわけです。千年期というけれども、実際に千年あるとしても、本当のその真の平和が楽しめるのは、9993年間だということになる。というのは、この7年間、この後片付けに動かなきゃいけないからです。戦争のことを完全に忘れてしまって、楽しい平和なものになるというのはですね、この7年間の武器の片付けが終わった後からです。ところがですね、先ほど言った通りに、黙示録の20章から読んでいきますと、千年期の終わりにサタンの活動が許されると書いてあります。読んでみましょう。黙示録の20章に移っていきましょう。黙示録の20章のまず一節から読んでいきます。また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から下ってくるのを見た。彼は悪魔であれサタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って底知れぬところに投げ込んで、そこを閉じ、その上に封印して、千年の終わるまではそれが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後しばらくの間解き放さなければならない。さあ、どんなふうにして解き放されるのか、7節からこう教えています。しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放され、地の四方にある諸国の民、すなわちゴグとマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の砂のようである。彼らは地上の広い世界に登ってきて、聖徒たちの陣営と愛された都を取り囲んだ。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこには獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。千年期の終わりでサタンの活動が許される。それだけじゃない、もっとこんな問題があります。地の四方にある諸国の民、ゴグとマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集するという、つまりこのサタンがまた今一度神の義となっている者たちに向かって戦いを宣言するんだと言ってる。どこからこのサタンの手下どもが出てくるのか。観覧期の終わりにサタンの手下どもは、反キリスト者に従っていた者は、イエスを救い主と受け入れていない人たちは全部裁かれて火の池に投げ込まれているはずなんですよ。なのにどこからサタンの手下どもがやってきて、千年期の終わりで今一度戦いをしなければいけないのか。この点でですね、今一度復讐をしなければいけないことになってまいります。どういう復讐かといったらば、一体この千年期にはこの地上で生活をしている人たちはどんな人たちなのか、千年期で生活できる人たちはどんな人たちなのか、これから調べていかないといけないと。5つのグループの人たちが千年期にこの地上で生活いたします。1つ目は旧約聖書時代のいわゆる聖徒と呼ばれていた人たちです。メシアが来ることを信じて神様の教えに忠実に従っていた人たちです。この連中はイエス様の空中再臨でもって自分の霊と肉体とが一つになってまた天に生活をしていた。千年期でもって地上に降りてまいりました。イエス様の再来と一緒に地上に降りてきました。この連中です。これは一つのグループです。二つ目は、新しい契約のもとに、これで死んだ人がいる。生まれ変わりを捨てて、この地上での寿命が尽きて、 死んだ人がいる。その人の霊は今天におります。イエス様の空中再臨と一緒に地上に残した肉体をその人が取り上げて、また天でもって生活をする。それでもって7年間終わってイエス様の再臨と一緒にこの地上に降りてまいります。これが2つ目のグループです。だから皆さんの知ったクリスチャンでもってもうすでに死んだ人はこの2つ目のグループに入る。3つ目のグループは軽挙の4番目でもって天に昇った人たちです。これは今の私たちがこの中に入るんじゃないかと思う。つまりイエス様の空中再臨でもって生きたままの肉体が霊とともに一緒に天に上がってくる。そしてイエス様と会う。その時に肉体がもう朽ちないものに変わる。そして天で7年間生活をして、この2つのグループの人と一緒に生活をして、それからイエス様の再来と同時に一緒に降りてまいります。それで地上で千年期を過ごす。四つ目に考えられる人たちというものは、観難期に入ってから、観難期で生まれ変わる人たちです。観難期で生まれ変わりをして軽挙された人たちが、これは特に観難期の前半と後半との移り変わりでもって14万4千のイスラエルの子孫たちに伝道されて、生まれ変わりした連中と14万4千のイスラエルの子孫とが軽挙される。で天に昇ります。それでイエス様の再来と同時にまた地上に追いつきで千年期を過ごす。5番目が何かと言ったらば、この観難期の後半になって、観難期の後半に生まれ変わりいたします。そしてですよ、そこの中でもって反キリスト者にここは2つに分かれる。一つは殺された者がいる。反キリスト者に殺された人たちは千年期に入る前によみがえって一緒に生活をする。だけれどもここで生き残ったのがいるわけでしょ。観難期の後半になって生まれ変わりして、そのまま生き残ってこの地上にいた人たちがいる。さあここでですよ、今度私が何かしたいのかといったら、この連中の肉体がどう変わったのか、これ調べていきましょう。古い契約の時代でイエス様の十字架の死のよみがえりと同時に霊が、地上にいた霊が天に昇っていって、そのうちイエス様の空中再臨で肉体を取り上げる人、この人たちの肉体はこれ朽ちない肉体になるわけですよ。朽ちない体になる。これはいいんです。朽ちない体になる。じゃあ2番目の新約聖書の時代に今クリスチャンで死んだ人はどうなるか。同じ朽ちない体になります。4番目の契機、我々も朽ちない体に変わる。観難期で生まれ変わりをして契機された人、この人たちも朽ちない体に変わります。殺された人、この人たちの肉体はこの地上で生活してた肉体とは違うわけでしょ。殺されて蘇りをするんですから。そうしてくるとですね、千年期にこの地上で生活をしている人たちの中でもって多くの人は自分の肉体が朽ちない肉体に変わるんだけれども、ここで一つこういうグループがあります。生き残った連中がいる。この連中が死ぬのか生きるのか聖書何にも書いてないんです。多分そのまま死なないんじゃないかと思うんですけども、この連中がどうなるか。まあ、もしもこの朽ちない体と新しい体というふうに見るとしたらですね、これは朽ちない体ですけど、これは新しい体になります。旧約の人たちも新しい体になる。新約で生まれ変わりをして死んだ人も新しい体になる。我々も新しい体になる。観難期の 途中でもって生まれ変わらした人も新しい体になる。観難期を過ごして生まれ変わりした、だけども殺された人、これも蘇って新しい体になる。生き残った人、これこのまま昔の体と同じです。昔のままです。ここまで書けばですね、分かっていただけるんじゃないかと。さあこうなってくるとどうなるか。この新しい体になった人たちというものはどういう肉体か、マタイの22章でもってイエス様がこういうことを教えております。マタイの22章を開けていただきましょう。マタイの22章の23節から見ていきましょう。新しい朽ちない体になる、これ復活と呼んでる。でイエス様はこう言いました。マタイの22章の23節から読んでいきます。その日復活はないと言っているサドカイがイエスのところに来て質問して言った。先生、モーゼはもしある人がこのないままで死んだなら、その弟は兄の妻をめとって兄のための子を設けなければならないと言いました。ところで私たちの間に7人兄弟がありました。長男は結婚しましたが死んで子がなかったので、その妻を弟に残しました。次男も三男も7人とも同じようになりました。で最後にその女も死にました。すると復活の際にはその女は7人のうち誰の妻なのでしょうか。彼らは皆この女を妻にしたのです。しかしイエスは彼に答えて言われた。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからです。復活の時には人はめとることも嫉むこともなく天の御使いたちのようです。それに死因の復活については神があなた方に語られたことをあなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。つまり軽挙されて朽ちない肉体となったものは子孫を作ることができません。新しい肉体になったものは子孫を作ることができない肉体になる。ところがですよ、観難期の後半で生まれ変わりをして、しかも生き残ったものは昔の肉体のままでもってこの地上で生活をし続けておりました。そうするとその肉体が変わることなしに千年期に入ります。何を言ってるか、するとこのグループは、このグループだけはまだ子供を作ることができる体を持ったままなんです。ここで考えてみていただきたい。この子孫はこの観難期を通って生まれ変わりをして、しかも生き残っていた人たちというものはの子孫はどういう環境に生まれてきているか。サタンの活動は縛られてるんですよ。偽預言者もいないんですよ。反キリスト者もいないんですよ。サタンの手下でも誰もいないんです。こういう他のグループはみんな死んでるんですから。サタンの手下は一人もいない。反キリスト者の手下も一人もいない。どっちつかずもいない。全周りにいる人は全部がイエス・キリストを救い主と受け入れている人たちだけなんです。神の家族のものだけなんです。だから環境的には完全なはずでしょ。その完全な環境にいながらも千年後になってなんでサタンの活動を許されるのか。どういう理由でどこからサタンの手下となるものが出てくるのか。サタンが手下どもを集めて戦いの準備をすると黙示録の20章に書いてある。どこから集めてくるのか、何を意味するのか。これは簡単なんです。この子孫が完全な環境の中にいる生き残った者の子孫が千年の間この地上で生活しているうちに、まあ代々何代かで生活しているんでしょうけども、イエス・キリストに反対するものが出てくるということを意味していることになります。
神様の教えに従いたくない、イエス・キリストを主とする生活を送りたくないという人がたくさん出てくるということを示しています。この子孫から以外、サタンは千年期の終わりでもって自分の手下を作ることは不可能です。サタンが働きかけなくても手下になっているのがいる。どうしてか、よく聞いてくださいよ。大切なことです。どれほど環境が良かろうとも、どれほど周りの人が忠告を与えようとも、どれほど周りが完璧なところであろうとも、肉体を持って生まれてきているものは、この地球に肉体で生まれたものは、アダムの時以来サタンの性格を持って生まれてきています。じゃあ我々は性悪説か、生まれた時から悪いものか、そういう意味じゃないんです。サタンの性格を生み出す種を持って生まれてきています。サタンの性格を育てる種を持ってこの地上に生まれてきちゃってる。だから自分自身が意識をして、自分の決心でもって生まれ変わりをして、自分の霊と神の霊と結びつけるようにしなかったらば、その性格は変わりません。生まれ変わりをしないままでもって、自分の肉の上だけでもって努力でその性格を変えようと思って、変えられるか変えられないということをこれで示しております。どれほど周りの環境が良くたって、どれほど自分が変えようと思ったって変えきれないんです。しかもそれだけじゃない。じゃあ生まれ変わりをしたらばそれだけで十分か、十分でないんです。生まれ変わりをした後で神の言葉、真理の言葉でこの考える部分を新しくしていなかったら、考える部分を新しくしていなかったらば、自分が気づかないうちに心で許してしまって、サタンの手下となっていると同じ考え方をするようになります。サタンの手下となっていると同じ行動を取るようになってしまうんです。いくら理想的な環境にいたからといっても、神の霊と結びついて考える部分をいつも新しくしてなかったら、サタンもすでにここに考える部分にサタンの性格を持つ種を植え込んでいるんです。アダムがそうしちゃった。これは人間の努力だけでは自由になりません。生まれ変わりをして、あなたの霊と神様の霊とまず結びつけるのが先です。その後でも今度は努力をして考える部分を変えていかなかったらば、どこかでもって必ずというほどサタンと同じ考え方を持つ、サタンと同じ行動を取るようになってしまいます。それほどまでにサタンの影響力が強いんですよ。人の心に染みついちゃってるんです。これ認識しなきゃいけない。だから神様はどうするか、千年期の後でしばらくの間サタンがその活動を許されなければならない、そして神様の方がサタンとその手下となった生き残りの子孫たちを完全に滅ぼすということをしなければいけなくなるんです。だからこの観点からですね、イエス・キリストを救い主を信じ生まれ変わりをするというのはどれほど大切なものなのか、だからそれだけじゃ十分じゃない、考えるところをいつも御言葉で洗い流していなければいけないのはどれほど大切なのか、これで分かっていただけると思う。しかもですね、この段階で分かると思います。イエス・キリストが死なさいと言っていることをしているかしていないかでも、まず天国に行けるか永遠の刑罰に入るかの境目になる。それでしたと言っても、それから後でも同じようにいつも考える部分を清めていなければいけないことになるわけです。まとめてみましょう。黙示録の一章に行ってみましょう。一章の一節から読んでいきます。イエス・キリストの黙示、 これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはその御使いを使わしてこれをしもべヨハネにお告げになった。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち彼の見た全てのことを証しした。この予言の言葉を朗読する者とそれを聞いてそこに書かれていることを心に留める者、人々は幸いである。時が近づいているからである。幸福をもたらすんだと言っています。どれほどの回数神は救いの手を差し伸べているのか。人の子イエスを救い主と認め、イエスを主とする生活を送らせるにどれほどの機会を与えているのか、これでお分かりになったと思います。だけれどもそれと同時に、神様の方ではいつまでもいつまでもこっちのわがままを許さないということも分かったと思う。ある時点でも完全に切ってしまう。それから先はもう席を変えることは不可能です。神様は愛です。慈悲深いだけれども規則の神様です。裁きの神様です。ある一定のところまでは愛を表す、慈悲を表す。だけどもその一定の時期が過ぎたらそこでもって打ち切るぞと何遍も警告を与えている。実際に打ち切ります。イエス・キリストが私たち人類の罪の身代わりとなって、そのイエスを受け入れることで神の義となるということはどれほど大切なのかというのもこれで分かっていただけたと。永遠の期間というもの、生活をどこでどのように送るのか、それをどのように受け入れるか受け入れないかで決まるんです。だからそれを聞いて受け入れて心に留めている人々は幸いだと言っている。観難期が近づくからだと、最後の裁きの日が近づくからだと。だけどその時に安心していられるからです。現在ではこの聖書があります。どういうものが真実なのか真理なのか分かるようになっています。読めば分かるようになっている。どういうことをしたらば生まれ変わりが完成するのか、神の言葉聖書に教えてあります。誰も導く人がいなくたって、自分一人でいたってこの聖書だけでもって生まれ変わりが完成いたします。そういう道が開かれている。現在でもまだ救いの手は差し伸べられています。一人がイエスは十字架を通して救いの道を開いた。でそれだけじゃない、福音はどこに行っても今聞けることができ できるようになっている。まずいろんな教会がある、聖会がある、集会がある、ラジオがある、テレビがある、全部この聖書のことをですね、どこかでもっていつか放送している。だから福音を全然知りませんと言えるか、どこかで聞いているはずなんですよ。もっともその聞く度合いによってはまだ受け入れるところまで理解していないかもしれない。だけどもどこかで福音を聞いていることになる。そしてですね、もしもその時にイエス様の方と結びつくことができなかったとしたら、神の子供たちが近いうちに警告いたします。周りのクリスチャンが急にいなくなっちゃう。そしたらですね、神の言葉でもって近いうちにこうしてみんな天に昇ってしまう。クリスチャンになったもの、神の義と認められているものみんな天に昇っちゃう。言っている約束が正しいということが分かる。自分が取り残されたことが分かるわけです。でそのすぐあと14万4千人のイスラエルの子孫たちが今度は福音を述べ伝え始める。そしてそれだけじゃない、その福音を聞いて生まれ変わりをした者と14万4千の連中も全部また天に昇ってしまう、提供されます。で観難期の後半になりますと反キリスト者が活躍をする力を持ちます。そしてこの聖書で予言されているいろんな災害というもの、災いというものは次から次と現実になる。二人の証人が伝道します。大きな力を表すようになる。三人の天使が伝道を始める。さあこれだけのチャンスが与えられているのに、なおかつ聖書に基づく生まれ変わりをしない人がいるとすれば、それはですね、私は福音を聞いていなかったから、私は知らなかったからと言い訳ができるか、できないってことになるわけでしょ。自分の方から福音を拒否しているものとなるわけです。だからその人の責任になります。 それで神様が初めて裁くことができるんだ。神様の方では誰一人として滅びることがないようにいろんな道を開いている。これだけの道を開いている。だけどもそれでもまだ自分の方から好んでサタンと一緒の生活を選ぶ人たちが出てくるんですよ。残念なんですけども、さあそれにどうしたらいいのか。ローマ人への手紙の10章を開けていきましょう。ローマ人への手紙の11章の7節から読んでいってみましょう。今は異邦人の時です。我々が救いに導かれるようにイエス神様が動いてくれている。ではどうなるのでしょう。7節。イスラエルは追い求めていたのを獲得できませんでした。選ばれたものは獲得しましたが他のものはカタカナにされたのです。こう書かれている通りです。神は彼らに鈍い心と見えない目と聞こえない耳とを与えられた。今日に至るまでダビデもこう言います。彼らの食卓は彼らにとって罠となり網となりつまずきとなり報いとなり、その目はくらんで見えなくなり、その背はいつまでもかがんでおれ。では尋ねましょう。彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって彼らの違反によって救いが異邦人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるなら、彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。そこで異邦人の方々に言いますが、私は異邦人の人ですから自分の務めを重んじています。ほいでそれによって何とか私の同国人に妬みを引き起こさせて、その中の幾人でも救おうと願っているのです。もし彼らの捨てられることが世界の和解であるとしたら、彼らの受け入れられることは死者の中から生き返ることじゃなくて何でしょう。今は伝道は福音は主に昔異邦人と言われていた人たち、ユダヤ人以外の人たちに開かれております。現在では神様からの祝福というものはユダヤ人に向けて出してるんじゃない、異邦人に向けて出されている。ひどい言い方で出しましょう。あたかも神様はユダヤ人のことを忘れてしまったかのように思えるほどまでに異邦人に祝福を与えている。異邦人だったものが神の家族に戻ってくるものへの祝福が満ち溢れている。ユダヤ人たちは苦しいところを通らせられました。あの人たちはイエス様が十字架で亡くなってすぐあと救いが来て、イエス様の再来があって、そして自分たちが全部救われるものだと思っていた。とか2000年間その期間がいまだに現実になっておりません。その間に異邦人だったものが、今まで犬と嫌っていた連中が神様から祝福をどんどん受けるようになった。自分だけ見せられて、自分の国もなくなりました。あっちこっち追い飛ばされて、いろいろな旅を2000年間続けているようなことになる。神様、偉大人を捨てたか、見捨てたわけじゃない。神の民と呼ばれている人たちです。だけども私たち異邦人を救うために一時期の間ユダヤ人たちへの祝福を神様は止めて犠牲にして、そして異邦人に向かって祝福あるように神様は動いているんです。これが2000年続きました。この後でもって今度はユダヤ人たちが祝福される時代が参ります。10章の25節から読みましょう。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が堅くなになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出てヤコブから不敬権を取り払う。それこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。彼らは福音によればあなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びによれば先祖たちのゆえに愛されているものなんです。神の賜物と証明とは変わることがありません。ちょうどあなた方がかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けているのと同様に、彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の受ける憐れみによって、今や彼ら自身も憐れみを受けるためです。なぜなら神は全ての人を憐れもうとして、全ての人を不従順のうちに閉じ込められたからです。異邦人の完成のなる時までイスラエルの人たちが犠牲になっているという。その後でイスラエルは皆救われると言っている。 さあ、それがいつか。ダニエルの書に戻りますと、9章に戻るとですね、ダニエルがこういうことを言いました。今一度見ていただきましょう。ダニエルの書の9章でこういうことを言った。24節から見ていきましょう。あなたの民とあなたの聖なる都については70州が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない永遠の義をもたらし、幻と予言とを拡張し、死聖所に油を注ぐためである。70州どこから誕生しているか。それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、油注がれた者の君主の来るまでが7州、また62州の間、その苦しみの時代に再び広場通りが建て直される。この62州の後、油注がれた者は立たれ、彼には何も残らない。やがて来るべき君主の民が町と聖女を破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められる。彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物をやめさせる。荒らす因べき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかる。全部が70州というのが定められているんだとダニエルに教えられました。そして62州と7州と両方合わせた69州の終わりでもって、油注がれたものイエスが十字架で死ぬということをですね、予言されました。だからユダヤ人の暦から言いますと、69州は終わりました。今から2000年ほど前に終わっちゃった。もう少したら70州に入らなきゃいけない。時計の針がですね、69州目が終わってから70州に入る時のボーンって音のあと何秒か前に針がですね動いてるんです。69州がもう終わっちゃってます。70州に入らなきゃいけない。ただこの間、幸いなことにですね、神様バッテリーを外しちゃって時計動かないんでしょって思うんだからいいんですけど、これがもう少し経つとまた時計が動き始めます。どれぐらいのあと何秒先でもってこの70州のに入ったというガーンってなるのか。そしてこの70州が定められて、この州の終わりには、70州の終わりには背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言と確証し、死聖所に油を注ぐということになる。つまりサタンの活動が完全に終わるんだと千年期に入ると言っています。だから現在でもこれダニエル書には記されている奥義ですから、だけど異邦人の時となっているんですけども、ダニエル書の69章が過ぎて70章にあと何秒かでもって70章の第1日目の鐘が鳴るというところまで来てるんですよ。時間は本当にもうちょっとなんです。あとちょっと針が動いたら70週目のに入ったという第一日目の鐘がガーンとなる。そしたらば誰が敬虚されるのか、誰がこの地上に残るのか、誰が観覧儀に入るのか、誰が入らないのか、みんなそこで分かってしまう。そうなってきますと私たちが気をつけなければいけないのは、使徒ヨハネが7つの教会に与えた教えというもの、忠告というものを改めて見直す必要が出てくるということになるんですよ。黙示録の1章の9節から読んでいってみましょう。ここで気をつけていただきたいのは、この使徒ヨハネが与えられた教えというもの、 7つの教会に与えられた教えというものを、これは教会に与えたんです。クリスチャン一人一人じゃないです。教会全体がどういう動きを取るかというのでもってこれを決めるんだと言ってる。一章の9節から読んでいきますよ。私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国の忍耐とに預かっているものであって、神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいた。私は死の日に御霊を感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見ることを巻物に記して、7つの教会、そのうちエペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアに送りなさい。そこで私は私に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見えた。それらの燭台の真ん中には足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬された光を輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手に7つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな。私は最初であり最後であり、生きているものである。私は死んだが身をいつまでも生きている。また死とハデスとの鍵を持っている。そこであなたの見たこと、今あること、その後に起こることを書き記せ。私の右の手の中に見えた7つの星と7つの金の燭台について、その秘められた意味といえば、7つの星は7つの教会の御使いたち、7つの燭台は7つの教会である。エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩かれる方が言われる。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することもできず、死者と主張している者が実はそうでない者たちを試して、それを偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して、私の名のために耐え忍び、疲れたことがなかった。あなた、これは教会のことですよ。だから単数形になってるんです。あなた方じゃないんです。あなたなんです。教会ですから。しかし、あなたには避難すべきところがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。そこであなたは、どこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく、悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまう。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。またスリムナにある教会の御使いに書き送れ。初めであり終わりである方、死んでまた生きた方が言われる。私は私の苦しみと貧しさ、あなたの苦しみと貧しさを知っている。しかしあなたは実際に富んでいる。またユダヤ人と自称しているが、実はそうではなく、かえってサタンの改宗である人たちから罵られていることも知っている。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すために、あなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。複数と単数形と混ざっているのを見てくださいよ。10節、あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。悪魔はあなた方を、だから一人一人を、あなた方のうちにある人は、だけどあなたは命の冠を受けよう。耳のある者は御霊が主を教会に言われると聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはない。またペルガモにある教会の御使いに書き送れ。鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われる。私は私の住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の忠実な証人アンテパスが サタンの住むあなた方のところで殺された時も私に対する信仰を捨てなかった。しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちバラムの教えを奉じている人々がいる。バラムはバラクに教えて、イスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また婦人を行わした。それと同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを奉じている人々がいる。だから悔い改めなさい。もしそうしないなら、私はすぐにあなたのところに行き、あなたの私の口の剣を持って彼らと戦おう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。私は勝利を得る者に隠れたマナを与える。また彼に白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が書かれている。まあ、最後までこれ全部読めないと思うけどもですね。こんな風にして七つの教会は何なのかということが書かれています。だから教会としてこういう忠告を受けてしっかりとしなきゃいけないということになる。千年期の終わりどうなるか。地球が破壊されます。 で、新しいエルサレムが天で準備をされた聖なる都、新しいエルサレムが天から降りてくる。永遠という期間そこで住めるようになります。で、この地球が破壊された時に永遠の刑罰に入っている者たち全部も一緒に破壊される。だから新しいエルサレムに移った時点からは、この完全に自由となった世界で生活ができるようになるわけです。これが黙示録の21章の9節から22章の5節までで書かれている。どういうところなのか。だけれどもこれをですね、読んでる時間がないから、ご自分で読んでいただきましょう。これでもってこの世での動きというものが全部終わります。それからはイエス・キリストを救い主と受け入れて、天の父を父と崇めている神の家族の者たちだけが生活するようになります。さあ、これに誰が乗っかれるか、誰が落っこちるか、いや誰が落っこちるか本当に言っちゃいけないんです。誰も落ちないようにこれから動いていかないといけない。そういう観点からですね、この終末というものはどういうものなのか見直しをしていただきましょう。何でが喜びとなるのか。私は絶対救われている、私は絶対に裁きを受けない、絶対に天の父のいるところに行ける。だから一人でも多くの人を引っ張っていって一緒に行けるようにしてあげよう。言えるものが喜びと思える、これだけの苦しみは通らないということを教えているからです。そういう点をですね、しっかりと認識をしていただきたいと願うんです。お祈りいたしましょう。